永遠の命ということでメッセージをするんですけれども、本当は今日のメッセージは3月の24日の日にメッセージをする予定だったんです。で、いつの、日曜日のメッセージは金曜日の夕方までに週報に印刷する内容で、タイトルだとか内容だとか賛美使う賛美歌とかっていうのを教会の方にメールで送るんですけれども、金曜日の午前中に金曜日の午前中に、福島さん宛に、メールを送って、これでもうバッチリだというふうに、もう準備万端だっていうふうに思っていたら、病院から電話がありまして、その前がその日の朝、病院から連絡があって、私の母は92歳なんですけども、ちょっと呼吸状態が悪くなってるんで、個室大部屋から個室の方に移ってもらって、ちょっと注意深くモニターをしてるんで、そういう状態になってます。特に、心配することないと思います。今までにもそういうことで、回復されたことがあるんで、ただ一応要注意ということなんで酸素マスクをつけて、注意深く見守ってますから、そういう状態であるということだけご報告します。特に病院に来ていただかなくて結構ですというふうに言われて、それだったら楽勝だと思って、で福島さんにこのメッセージ出すっていう、連絡をしたら、その20分後ぐらいに病院の先生から連絡がありまして、個室のモニターが急にアラームを鳴ったんで慌てて駆けつけたら、もう心肺停止状態で、死亡確認させていただきました。死んじゃったのって思ったんですけれども、もう母はもう何の病気もなかったんで、本当に死因は老衰ということで、もう本当に眠るような状態で、医者も何もすることがなかった。で、前もって、救命処置っていうのはしないでくれっていうふうに前もってそれは家族で言っていたんで、すごく穏やかな楽にない方だったんですけれども、それが大変で、これは偉いことになったってんでメッセージを取り消してもらって、それから慌てて病院に行って、葬儀の手配とか、そういうことをして慌ただしい1週間が、過ぎて、22日の日に亡くなって、30日の日に、葬儀の場所が確保することができて、確かの火葬場で、もう92歳ですから近所の人も誰もいません。もう4年間入院してましたから近所の人も誰もいない、親兄弟いません知人も誰もいないんですね。で、本当に子供と孫とその配偶者だけの本当に少人数の、直葬火葬場に行って、その場での葬儀ということで、時間も20分ぐらいの時間なんですけれども、福島さんにお願いしてその葬儀をしていただいて、本当に、短い時間でシンプルな葬儀だったんですけれども、とても感動的な葬儀で、私の兄弟なんかクリスチャンではない人たちも参加していたんですけれども、とても素晴らしいキリスト教の葬儀だったっていうふうにみんな喜んで、くれまして、とてもいい、慌ただしかったんですけれども、とてもいい葬儀ができたと思います。皆さんも感動的、シンプルで感動的なキリスト教葬儀のご用命は、ぜひとも福島さんにお願いされたらよろしいかと思います。それで、その永遠の命ということでメッセージをしようとしていたんですけれども、そんなんで、急遽延期になって、その時話そうとしていたことを今日これからお話しします。で、永遠の命っていうと難しそうですけれども、難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを面白くっていうのが私のモットーにしていることなんで、重いテーマではあるんですけども、気楽に聞いていただければと思います。アメリカの話なんですけれども、アラスカで2人の夫婦がいて、一生懸命働いてお金もいっぱい稼げた、だから自分たちのご褒美に、あったかいフロリダに行って2週間の休暇を過ごそうっていう人がいたんですね。で、仕事の都合で奥さんは1日後からで現地で合流するということで、旦那さんが1人で先にフロリダに行ってホテルに着いて、そしてホテルからメールを送ったんですね。で、ただそのメールが、スマホとかなかった時代だと思うんですけども、ホテルで借りたパソコンで奥さんにメールを送ったら、 アドレスが一字違いで全く違う人のところにそのメールが行ってしまったそうなんですね。それで、その受け取った女性っていうのは前日に旦那さんを亡くしている方がメールチェックをしていて、たまたまそのメールを見て、でそのメールを見てその場で気を失ってしまった。で、なんていうメールだったのかっていうふうにいう話なんですけども、旦那さんが今こちらに着いた。みんなとても楽しそうにしていてとてもいいところだ。明日予定通り明日君がこっちに来て合流することを楽しみにしているっていう愛する妻へっていうメールだったんです。だから奥さんはびっくりしてしまって、倒れてしまったっていう話なんですけれども、いきなりその神様からそうメール、天国からメールが来たらそれは驚くと思いますけれども、まあ、これは多分アメリカでキリスト教の説教用に作られた作り話だとは思うんですけれども、実際に1月のお正月の夕方4時ぐらいに、普段離れ離れになっている家族が団らんで集まってて、これから楽しい夕食のひとときだって始まるっていう時に、実際いきなり地震が起きて241人の方がその日のうちに亡くなるっていうのは現実にこの日本で起きたことですから、そんなに突飛なことではないと思うんですね。聖書の箇所をお読みします。ルカによる福音書10章25節から37節。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通り、その通りです。それを実行しなさい。そうすれば、命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。イエスは答えて言われた。ある人が、これリビングバイブルではある人っていうのはユダヤ人というふうに書かれています。まあユダヤ人だったと思うんですけども、ある人がエルサレムからエリコへ下る道に強盗で襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった、たまたま、祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り、通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに行き合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて、乗せて行き解放してやった、次の日彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた身の者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。でもするとイエスは言った。あなたも言って同じようにしなさい。 これがあの良きサマリア人の例えということで、あのご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、これは2000年前にイエス様が例え話で話されたことですけれども、これは現在も今の現代の社会に生きていて、あのよく映画の中で飛行機とか船の中で急病人が出て、あのこの中にあのお医者様はいらっしゃいませんか、助けてくださいっていう、あのそういうアナウンスがあるシーンって見たことあると思うんですけれども、ね、アメリカなんかは完全な訴訟社会で、救急車の後を弁護士が追いかけてくるっていうような社会ですから、とてもじゃないけど見ず知らずの人をあの自分が手を助けるなんていうことは恐ろしくてできないっていうんで、誰も手を出さなくなってしまった。それでそんなことではいけないっていうんで、緊急時に善意で施した医療行為には責任を問われないっていう、グッドサマリアンローっていう、あの良きサマリア人法っていうのがアメリカとカナダとオーストラリアには今現在、制定されて、それが生きているんですね。だからあの昔の話ではあるんですけども、今も生きているっていうことで、でこれはある人がネットに書き込んでいたんですけども、私はできるだけ楽をしていい暮らしをしたい贅沢をしたい、できれば、女性にもモテたい、そういう極めて不純な動機で医者になった。ただあの医者になる前から、医学部に入る前から、もし飛行機の中でお医者さんいらっしゃいますかっていう、そういう声がかけられたら真っ先に手を挙げて、助けたいっていう、そういう気分はずっと持っていたっていう、まあ目立ちたがり屋だったんでしょうね。で実際にその人が医者になって麻酔科医になったらしいんですけども、実際そんな機会は全然なくって、ずっと普通の生活をしてたんですけども、ある時、飛行機に乗って飛行機の中で、座っていたら、男性のパーサーの方がそばに来て、失礼ですけれどもお医者様でいらっしゃいますかで、今急病人が出たんでできれば見ていただきたいんですけどもっていうふうに、まあ、医学雑誌を読んでたのを乗務員が見てたんでしょうね。だからあの人は多分医者だろうっていうのを乗務員が気がついてて、みんなにアナウンスするんじゃなくて、そっと、その人に尋ねて、でその人よっしゃこの瞬間を待ってたということで、すぐに行って、麻酔科医だから体全体のことを見ることは得意なんですね。で、あのまあその場で応急処置をして、とりあえず緊急着陸なんかすることはなくって、現地の空港について救急車にあの引き渡せば大丈夫だっていうことで一応ことなきを得たんですけども、そしたら、パーサーがやってきて、先ほどはありがとうございます。この書類にサインしてくださいということで、私は日本航空難民の中で、緊急行為として医療行為を行った医師どこの誰べっていうふうに英語を書いてあって、そこにサインしてください。で以後このことについて何か問題があった場合は全力全て日本航空の責任で解決しますからっていう書類が用意してあって、あそうなんだっていうことでサインをして無事に済んだらしいんですけども、民間レベルではそういうことが行われているんですけども、まだ日本にはその良きサマリア人法っていう法律はないですね。そんなあの大げさなことではないんですけども、この前家族4人で私と邦子と娘夫婦と焼肉屋さんで焼肉を食べていたんですね。で、そしたら、隣のテーブルに家族4人と70歳ぐらいのおばあさんが、焼肉を食べていて、その方々たちが先にあの食べ終わって立ち上がって会計をしたところ、その70歳ぐらいのおばあさんがバタッてもう床に倒れてしまったんですね。で周りは騒然となったんですけれども、それまで、右手に焼肉を頬張り、左手でビールのジョッキを持ってた娘がパッてそれを手に置いて、大丈夫ですか、わかりますかって呼びかけて、あやばい呼びかけに反応しない でそして、その人が呼吸をしているかどうかっていうのをすぐ調べて、それから、腕の上脈動脈を触って脈を確かめて大きな声で店の人に救急車を呼んでくださいというふうに言って、救急車の人はすぐ店の人はすぐ救急車を呼んで、そしたらスマホを持ってきて消防の人が代わってくれって言ってますって言って、そして居合わせた看護師です、70歳ぐらいの女性が立ち上がった瞬間、今倒れた、呼びかけに反応ない、自発呼吸はある頭骨動脈って手の動脈なんですけど、頭骨動脈から脈触れる、だから血圧は80以上ある、心拍はおおむね正常だ、急いで来てくださいに言って、その場でもうたまたまその消防署と救急病院が1分ぐらいのところだったんですぐ来たんですけども、で、娘に大丈夫って言ったら、大丈夫、心臓と呼吸、自分心肺停止だったらやばいけれども、自分で呼吸してて心臓が動いてれば あとはなんとかなる、救急車を呼べば私のやることはない、あとは医者の仕事だよ。で今は小児科の看護師なんですけど、もともと心臓外科の看護師だったんで、心臓が止まっちゃったなんていうことは何人も見てるんですね。だから多分大丈夫だと思う。ただ誰もいない時だったらやばかったかもねっていうふうに、ですごく冷静に対応して、仕事をしている姿なんて一度も見たことないんですけども、やっぱり療養従事者なんだなっていうふうに思ったことがありました。余計な話が多くなってしまったんですけども、聖書の中で戻りますけれども、当時の律法学者、祭司、レビ人っていうのは、法律宗教の専門家だけじゃなくって、社会の支配階級、ある意味では宗教の指導者であって、裁判官でもあって警察官でもあって、すごく権力を持っている人たちなんですね。で自分たちは神様から選ばれた特別の正しい人間だっていうふうに思っていたんですね。ところが最近出てきたナザレのイエスっていうのは、なんか知らないけれども、多くの人を一生懸命多くの人にいろんなメッセージをして、みんな何万人という人がその人についていってしまう。であるいはある時はその人を治したり、死んでる人を蘇らせて、目が見えない人を見るようにしたり、みんな全ての人がもうイエス様の方に行ってしまう。これじゃ大変だ。でイエスキリストのイエスなんていうのは大工のせがれで学問もないだろう、私たちは律法の専門家なんだ、だから律法で論争を仕掛ければいずれボロが出て立場がなくなってみんな離れていくだろうっていうんで、イエスを試そうとしてっていうのがこれ前提なんですね。それで、この例えを例え話をしたんですけれども、まずそのイエスを試そうとしてっていうのは、やっぱり律法を人々に与えたのは人間ではなく神様ですから、それを試そうなんていうのはもう10年どころか1000年早い話で、だからイエス様っていうのも聖書の中を読んでいくと、本当に謙虚な気持ちでイエス様に質問するとちゃんと答えてくれるんですけれども、試そうとしてとか悪意を持って質問したりすると逆に質問するんですね。だからこれも律法には何て書いてあるか、でそしたらお会いしなさい、その通りだ、それをあなたは実行しなさいっていうふうに言ったわけですね。で神様のが与えてくれた律法っていうのは神様が与えてくれて人間に与えてくれたんですけども、基本的にそれは守ることができないものなんです。だから神様はそれを救済する方法をちゃんと用意してくれていたんですね。旧約時代では律法を守るとか生贄を捧げるとか、そういうような形で一応神様はもう目をつぶっているっていう形の時代が旧約の時代、新約の時代は私が律法を完成させた、私に従ってきなさいっていうのがそういう時代に変わってるんだっていうことを教えようとしたんですね。 神様の立法っていうのは、もう完全な方が作った立法なんで、完全に守るってことは誰もできない。その代わり救済方法を用意してくれた。人間が作った法律っていうのは人間が作ったものですから、基本的に守ることができるっていうのが原則なんです。だからその法律を破ると罰があるっていうのは、基本的にはその守ることができる、それが神様が作った立法と人間が作った法律と違いがあるんですね。それでこの例え話の中で、祭司とかレビ人っていうのは指導者 であって、その人たちは神殿で仕事をする仕事が必要があったんで、そういう、聖職者っていうのは死体とか血に触ったりするとその人は汚れたものと見なされて1週間仕事ができないっていう、そういう規定が旧約聖書の中にはあるんですね。だからその血だらけになって倒れてる人を見たら、困ったことになったな、見なかったことにしようって反対側を通って行ったんですね。でレビ人も同じユダヤ人、同胞なのにユダヤ人にとって隣人っていうのは神様から選ばれたユダヤ民族だけで、サマリア人みたいな人は異邦人っていうことでもう人間の範疇に入ってない。でもユダヤ人なのに自分が困るから見なかったことにしよう。で祭司や立法学者はあの人を助けたら私はどうなるんだろうかっていうふうに自分の立場を考えたんですね。でサマリア人っていうのは歴史的文化的に宗教的にユダヤ人とはもう対立してる、もう口も聞かないっていう、そのくらいこう犬猿の中だったんです。だからサマリア人は あそこにユダヤ人が倒れていい君だっていうふうに思って素通りしてもいいはずなんですけども、サマリア人は私があの人を助けなかったらどうなるだろうっていうことで自分のことじゃなくて相手のことを考えたんですね。そこにその愛があるんですね。でその当時にデナリ2つっていうのは1日の 2日分ですから2万円ぐらいですね。当時の資料を調べると安い民宿みたいなところだったらば1週間ぐらいは泊まれるぐらい の金額だって、それをこう出してあげて、で帰りに寄るから足りなかったらまた私が払うからって、助けた。で誰がその泊まり人になったかっていうふうにイエス様が言ったら、ユダヤ人はその憐れみをかけた人ですっていうふうに、サマリア人って言わない、口に出すのも汚らしいっていうそういうことで本当のあなたたちは間違ってるよっていうことをそのこの例え話の中でイエス様が話されたんですね。もう一つ台湾でこれは実際にあった話なんですけども、台湾であれ教会があって ある程度の大きさの教会があって、その隣に結構裕福な老夫婦が住んでいて、でその老夫婦っていうのはもちろんクリスチャンではなくって、昔からの伝統的な、死んだ時にはお寺に行くっていう、日本人の仏教者と同じような感覚で、住んでいて、ただだからキリスト教の信仰を持ってなかったんですけれども、ただお隣同士だから、仲良くしてて、会えば挨拶もするし、世間話もする、そんなことがずっと続いていたんですけれども、ある時そこのご主人が亡くなってしまったんですね。家で大騒ぎをしているのは隣にいる教会だって、なんか隣の人が亡くなれば分かりますよね。でどうしたんですかって言ったら、主人が亡くなりました。それは大変ですね、もし私たちが手伝うことができれば、困ったことがあればお手伝いしますから何でもおっしゃってくださいということ でありがとうございますって、でその奥さんはすぐにその自分の、日本でいえば菩提寺というか檀家のお寺に行ったら、まずそこのお坊さんは社会的な地位がある人だから、お葬式はこのくらいの人数にこのくらいの規模にしなくちゃいけない、お坊さんも5人ぐらいを呼ばなくちゃいけない、でそのお坊さんのための車も運転手さんも用意してください、費用がこのくらいかかりますっていう、もうそういう話だったわけですね。でお金はあるんですけども、その人でも 手配するっていうのも急なことで、あ、困ったな、そんなこと大変なことになるんだって、一旦お寺から帰ってきて、でそうだ、あの、困ったことがあったら言ってくれって牧師が言ってたって言うん で、実はこんなことで困ってるのって言ったら、そこの教会の牧師さんが、あ、もしあのキリスト教式でいいんだったら私たちの教会で全部やりますから、あの、それでじゃあお願いしますということで、クリスチャンではなかったんですけども、キリスト教式の葬儀で立派な葬儀をちゃんとすることができたんですね。でそれからしばらく経って、あの、奥さんが、あ、どうもありがとうございます、おかげさまで立派な葬儀ができましたって言って、十分なその謝礼と礼金を持って牧師のところに訪ねていったら、うちに私たちはその困ってる人を助ける、困ってたら言ってくださいって言って助けただけなんで、あの、別にお金もらう必要もないし、できる、私たちができることをしただけなんで、お金もらう余裕、あの、言われはないっていうことで、あの、もう辞退したんですね。そしてその奥さんはすごく感激して、それからだんだんその、じゃあたまにはその教会に行ってみようかっていうんで、教会に行って礼拝に出たりするようになって、半年後ぐらいには信仰を持つことができるようになったっていう、それは実際にあった話なんですね。で、この、で今日の、良きサマリア人の話って、イエス様の例えば、その困ってる人がいたら親切にしましょうねっていう、そういう道徳の話ではないんです。永遠の命の話なんですね。そこを勘違いすると違う話になってしまうんですけども、で、このパリサイ人が間違ってたことは、一つは自分たちは神様より上にあるんだって試そうとしていたっていうことが一つの大きな間違いです。人間は神様に作られたものですから、神様を試そうっていうのはそもそも大きな間違いなんですね。で、2番目に、何をしたら永遠の命を得ることができますか。何か行い、いい行いをする、人助けをする、人に喜ばれることをする、道徳的にいいことをする、そういうことをすれば永遠の命を得られるっていうふうに考えていたんですね。何か行いによって永遠の命が得られるんだったら、それは対価であり報酬、神様との取引ですね。聖書はそんなことは言ってなくて、私を信じなさい、私が道であり真理であり命である、私についてきなさいっていうことを聖書ははっきり言って、行いによって永遠の命が得られるっていうものではない。そしてもう一つは、永遠の命って、まあ、これは日本人でもそうかもしれませんけれども、なんか死んだ後に天国でずっと長生きできるんじゃないか、それが永遠の命なんじゃないかなっていうふうに、パリサイ人の人たちは考えていたようなんですけれども、聖書でいう永遠の命っていうのは、神様との正しい関係を回復することで、それで神様との関係を回復して、神様と共に現実にこの世の中を生きて、そして最後に神様のもとに行くっていうのが永遠の命で、何も死後の世界のことを言っているわ言っているわけではないんですね。キリスト教はあなたが頑張るっていうことではなくて、私はあなたを信頼してる、必要としている、だから私との関係を回復して私のために働いてほしい、そうやって生きるっていうことが、この現実の世の中を生きるっていうことが永遠の命、そしてやがて神様のもとに行く。死っていうのは肉体と魂が分離する分岐点であって、この世が終わったらそれで終わりということではないんですね。だから、この世の生きているのはおまけということではなくて、もし天国で永遠に生きるということが、本当の永遠の命であれば、信仰告白をしてバプテスマを受けたら、そこから水から出さなきゃいいんですから、そしたらそのまま天国速攻で、その人は罪も犯すこともないし、信仰を失うこともないし、そのまま神様のもとに行けるんですけれども、聖書はそんなことを教えてるわけではない。私と共に働いてほしい、そしたらあなたの能力を最大限に、 発揮することができる。私と共に働いてくれ。神様は霊なる方ですから、この世の現実に直接手を下したり、足を運んだり差し伸べることはできない。やってできないことはないんですけど、そういうの神様の御心ではない。神様を信じ、神様を信頼している人の手を通して、その人の足、口、目を、その人の身体の働きを通して神様の栄光を表そうというのが神様の働きで、神様が私たちに望んでいることです。フジコ・フェニングっていうピアニスト、92歳で4月に亡くなりましたけれども、ご存知の方も多いかもしれませんけれども、92歳は私の母と同じの、違うのは世界的なピアニストだったということと、もう亡くなる直前までコンサートをやっていた。で、先日 NHK の番組でフジコ・フェニングヘミングの晩年の様子を特集でやっていたんですけれども、その中で彼女が話していたんですけれども、私はスウェーデン人の父親と日本人の母親の間に生まれて、生まれたのはドイツ、そしてヨーロッパに住んで日本で住んで、日本に住んで、で父親と母親が離婚してしまったんで国籍もなくなってしまって、ドイツに留学した時は難民として赤十字の働きでドイツに留学して、それからアメリカにも住んでだからいろんなところで住んで、私は何人かよく分からないでも彼女は熱心なクリスチャンだったんですね。だから私の国籍は天国にあるんだっていうふうにおっしゃってました。俺は聖書にも書いてあるっていうふうに言ってました。それは私たちの教会の墓地にも、私たちの国籍は天にありっていうふうにこう書かれていますけど、だから私の国籍は天国にあるんだって、その92歳で亡くなるまで直前までこう活躍していたんですけども、若干人はプロのピアニストに言わせるとミスタッチがやや多いっていうんで、そのことを揶揄してた人たちもいたらしいんですけども、彼女は楽器の譜面通りにきっちり弾くことはピアニストの仕事ではない、そんなのは機械だってできることだ。でピアニストの仕事っていうのは譜面の裏に隠されている作曲者の心、魂っていうものをいかに汲み取って表現するか、それがピアニストの仕事であり芸術なんだで私はもう90歳90超えているんで、もうじき向こう側に行くそしたらその時に自分の愛するリストとかショパンとかベートーベンに直接会うことができるんだ、その時に私の解釈、私の演奏はどうって語り合うことができる、だから私は人の批判なんて全く気にしていないんだ、それが楽しみなんだってことをテレビの中で言っていました。余計な話なんですけども、彼女は二十歳の頃からのとってものヘビースモーカーで、お医者さんがこのままタバコ吸ってたら私は治療に責任を持てない、やめなさいって言われて、分かったやめるって言ってきっぱりやめたのが89歳。だからでしかも亡くなったのは膵臓がんだっていうことなんで、改めて人は死ぬのは病気や事故ではなくって、神様の重要っていうか、神様の足が来た時に僕を他に行くんだなっていうふうに思います。で今日ここに来ている皆さんは自分の意思で来られているっていうふうに思ってるかもしれませんけれども、自分の意思だけで教会の礼拝に集うことはできません。自分の健康が守られ、家族の健康が守られ、仕事の都合がついて、しかも社会が平和で安全であるということが確認されなければ礼拝に集まることはできない。それが保障されていない国というのは今現実にあるわけですね。でだから皆さんが今日ここで集まって礼拝をするということは神様から祝福と招きがあるんだ。そして礼拝の場っていうのは神様と私の関係、立ち位置をもう一度確認する場、イエス様との出会いの場、それでそのために私たちが自分の意思で集まっているようですけれども、神様から招かれている、呼ばれている、そして共に礼拝をしているということは素晴らしいことだと思います。お願いします。 父なる神様、あなたが2000年前に語られた良きサマリア人の例えを通して永遠の命は行い行為ではなく、あなたが与えられた福音、神様からの招き、この現実をの世界をあなたと共に生きること、それが自分の能力を最大限に生かすこと、神様が私たちに望んでおられることを学びました。私たちが生きる現実の世界は厳しいですが、聖書は私が助ける、私に聞けと約束してくださいますから感謝です。これから始まる1週間、あなたに聞く信仰と、それを信仰する、信仰を実行する力をどうか与えてください。今日ここに集う一人一人の祈りとともに、信じますイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。